昨日私は、通院をさせていただきまして、9時から、採血、そして10時40分ぐらいに、診察を受けさせていただきました。まあ、前から申しておりますように、その待ち時間はですね、病院の方々のご養生時とまた患者の方々の健康をずっとご祈念をさせていただきました。本当にスムーズにですね、検査を受けさせていただき、また診察を受けさせていただくことができました。若い人が教会のご用してくれまして、家内も一緒にお供をしてくれまして、まあ、いろんな意味で便利が良いというんですか、心強い、そういう通院をさせていただくことができました。そしてですね、まあ、皆さんにいろいろご心配をかけておりますので、ご報告という意味もありまして、申し上げますと、今回ですね、先だって、昨日の診察の前にあらかじめ、肺機能検査、CT 検査、レントゲン検査を受けていたんですが、それと昨日の血液検査ですね、その総合的に、そのデータを見られて、担当医がですね、言われるのに、もう全くどこも問題がありませんと。そして、その間質性肺炎のですね、肺炎ももうすっかり消えておりますという、CT をですね、映像を見せながらおっしゃってくださいました。大変ありがたく思うんですね。ちょうど1月に入院した時には、大変な状態、であったその肺がですね、そういうきれいに回復したということでした。私のその病名であります間質性肺炎というのはですね、非常に治りにくい病気だそうです。で、私はある時その担当医に尋ねたんですよね。まだ若い先生なんですが、とても熱心で優秀な先生だそうです。そしたらですね、恐る恐る聞きました。先生、間質性肺炎って治るんですかって聞いたらですね、治ることもありますとこういうふうに言われたんですね。それで私は希望を持っておりました。まあ、これは詳しいことを言っても皆さん、まあ、その病気をされてない方には関係ないことなんですけども、どうもですね、肺のその末端組織がですね、硬化して硬くなってですね、本来の肺がその酸素を交換するというね、空気を吸い込んで酸素を交換するというその機能そのものが損なわれるという病気なんですね。ですからよく皆さん肺炎ということは聞かれると思うんですが、これは一過性のことで、肺自体が、なんか変質してるわけではないんですね。肺炎という症状が起きてるだけですから、その肺炎が治りましたら元の肺になるんですけど、間質性肺炎というのは肺そのものが変質しておるんですね。非常に治りにくいということなんですが、私の場合は昨日の話によるとですね、まあ、私のこれは解釈なんですけど、治ったんじゃないかなってこう思うんですね。まあ、そういうふうなことで、大変ありがたく思わせていただきまして、まあ、しかしそれを報告しましたら、家内が早速ですね、油断したらいかんよと言ってくれまして、そうだなと思うんですがね、まあ、人間というのはこう油断をしやすいものであります。昨日そして、帰らせていただきまして、ずっと教会で、ご用させてもらっておりましたら、ある方がですねお参り来られまして、ご主人と一緒にですね病院に、その行かれたそうなんですが、そのご主人の方がですね、重大な状態に陥っているということでございまして、で、つい半年前にですね診察を受けた時には全く異常がなかったのに、その半年間にですね大変な変化が生じていたということです。 ですね。最近はですね、その私が昨日つくづく思ったんですけどね、ちょっと医学医療も姿勢が変わってきたなと思うのは、がんに対してのことなんですね。で、皆さんもご存知のように我が国では最近がん患者がものすごく増えてきております。これは多分生活環境の変化ということも原因としてあるんだと思うんですが、それははっきりしないんですよね。とにかく急激にがん患者が増えております。そういうこともあってでしょうけどね、もう昨日のその方の話聞いて私驚いたんですけど、その医師がですね、そのがん専門のその部署があるんですね、その病院。そこにこの2人行きましたらですね、その医師がそのご主人と奥さんを前にですね、はっきり言われるそうです。もうあなたはどこどこにこういうがんがありますとね、そして、ここにもがんがありますと。ということはですね、このはっきり言って、寿命は限られてますということを言われるんですね。言われたそうなんですよ。私は昔はね、告知するという言葉がありまして、その告知するかしないかというのは医者もですね、そして家族もですね、非常に慎重に考えた、そういう時代が長かったと私は思うんですよね。ところが最近では変わってきたんですね。これはね、私はいい意味もあったもんですよね。その必ずしもがんが不治の病ではないということも分かってきたということがあるんですね。ですから、そのそういうふうな形で医師がですね、躊躇なくもう患者にストレートに、その家族とですね、患者を目の前にしてもズバッとこう宣告というか、普通当たり前のことのように言われたというですね、そういうふうに変わってきたんだな。で、私の場合もそういえばですね、今回その間質性肺炎とそれから皮膚筋炎という私の難病なんですけど、そのこの病気はですね、同時にがんになりやすいという問題があるんですね。私の病気はそのものが、病気そのものががんを併発しやすいということがありまして、もう徹底的に全身をこう調べています。MRI から CT からね、それから内視鏡から、それからエコーですね、ありとあらゆる、病院にある機械を使ってですね、もう頭の先から足の先まで調べてくれます。で、結果的にはこの、細胞を取ってね、注射器で、前にも話しましたけど、この甲状腺の組織を採取してですね、調べた結果、私も甲状腺にがんがあることが分かったんですね。で、それもですね、さらっと言われるんですね。本当にあれというぐらい、もういきなりですね言われました、そういうふうな今時代に変わったんでしょうね、で、ただしですね、あなたのがんはまだこう小さいですから、年齢的なことも加味してですね、その今どうのこうのということでありませんからという、そういう説明はしてくださったんですけども、本人はやらショック受けますよね、まさか自分ががんになってるとは思わなかったという。だけど、そのちょっと前までのそのがんというものの怖さというものがちょっと軽減されたのかなと思うんですね。で、私はそのこともありましてね、今回のこの工藤さんというそのね、がんを克服した体験をなさった方がね、神様がこちらに差し向けられるということは、何かそういう時代の変化とも関係してるのかなと。工藤さんのような方がやっぱり他にもいらっしゃるんですよね。ちょっと普通では考えられないような、というような方がいるんですよね。で、さっきから私もしておりますよ、私自身もですね、おかげさまで大変治りにくいその病気がですね、今の時点ではそういうふうに、回復してきておりましてね、 まあ、油断ができないんですけども、まあ、そういうふうなことでございます。まあ、皆さんもね、ご自分の身の上にも病気をいただいている方、また家族の中にもね、これからそういう問題が起こってくることがあり得ると思うんですね。その時にそのことをどういうふうに受け止めさせていただくかということが非常に大切なことだと私は思います。昨日参拝された方にもお取り次ぎをさせていただきましてね、工藤さんの体験のことも話しましたね。とにかく自分の体にお礼を申すこと、逆に言うとそのがんの発生につながりやすいのは精神的なストレスということを言われております。まあ、つまり強くよく考えたり、腹を立てたり、心配したりね、そういうふうな精神的なショックとかね、環境というものががんを引き起こすとも言われております。でちょうどその逆ですね。ありがとうに徹底していく、いつも申しますように、全てにありがとうの心を持っていく、体中にお礼をするという、ね、これはやはり私も心がけておりますが、皆さんもね、病気になる、ならない、病気であるないにかかわらず取り組んでいただきたい、ね、何よりの薬だということだと思うんですね。まあ、そのことを今回の大祭を通してしっかり私たちもね、自覚させていただけるんじゃないかというふうに思っております。はい、今日はお願いします。